なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも徳松武史です。
余念です。
はい、ということでね、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点からその病気を考察し、最終的には本物のお医者さんに、研究してもらい、そしてその研究結果を、何か診断できるような、そういったスペースを本当に作りたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、まあ、最近あの野望の部分のね、
はい、
内容が長くなってますけれど、
はい、
まあ、ちなみにちょっと今度はね、はい、岐阜の美濃加茂の方にね、
はい、
またその診察室みたいなところを作ろうと思ってるの。ちょうどいい机があったんで、立派なね。
あはは。
はい、もうあそこら辺に置いてある、その、まあ、渡辺さん家を借りてるんですけれど、
ええ、
もう渡辺さんの私物を全部ね、取り除いて、
ええ、
はい、もう、ゴールデンボーイ全巻を置いてこようかなと思ってますけど、
ね。いいことですね。
いいことなんですか、なんか。
うん、
いいことですか。
まあ、渡辺さんはどう思ってんですか？
渡辺さんになんかそうやって言ったら、なんか、はははっつってたからいいんじゃないですか、
ね。あ、はははって言ってたんだ。
はははっつってたからいいっていう風に捉えましたけれど。
まあね、
う
ん、空笑いもいいという風に捉えないとね。
いや、空笑いでもないですよ。うん、結構笑ってくれてるんで。
本当。
まあそういった感じで、まあ、だんだんね、こう、スペースも、できつつあると。診断室もできつつありますから。
うん、
はい。どんどん、病気の方をですね、
うん、
治していきたいなと、
はいはい、
思っておりますが、
うん、
そんな中、今日もお便りありがたいことに来ております。
ありがとうございます。
はい。お便り、人間病院、徳松さん、上田先生、過去病気が気質だったり、面白くならなそうだったり、他にメールがたくさん来て、立て込んでいる場合はスルーしていただいても大丈夫です。またもし読んでいただけるとしても、不要な部分は省いていただいても大丈夫です。ということでね、はい。うん、いや、本当に、用心深い方からね、お便りが。来ましたが、徳松さん、上田先生、こんにちは。近頃、南アのカフェにお邪魔させていただいている、しんのすけと申します。ということで、ありがとうございます。もう、しんのすけくんはもう今や、カフェの常連の大学生の子ですけどね。
しんちゃん。
しんちゃん。いや、しんちゃんって。いや、会ったことないんじゃないですか、しんちゃんと。
しんちゃん。
大丈夫。いや、しんちゃんと会ったことないでしょ。お便りするのは初めてですが、いつも楽しく拝聴しています。本日は、診断依頼をしたくメールさせていただきました。いきなりですが、僕には、気づくと知り合いとの会話を脳内でシミュレーションし、その流れで思いついた僕のボケに対してみんなが大受けする様子を想像して、ニヤニヤしてしまうという気持ち悪い癖があります、
ね。は？
うん、いや、はぁとかやめてください。じゃあはぁとかやめてください。かっこ、気質の病気だったらすいません。ということで。いや、こんな長いのないですけれど。思いついた僕は現実世界でも披露したいのですが、僕は脳内でシミュレーションしたのと全く同じ流れに出くわす機会などそうそうなく、以前、ちょっと無理やり、気味にボケを ねじ込んだところ、シミュレーションの時とあまりにも違う反応が返ってきて、一瞬頭が真っ白になってしまいました。この症状とは逆に普通のことを、言ったつもりだったのに意外と受けて、どうしてもいいかわからなくなる時もあります。過去その時のことを脳内で思い出してニヤニヤしてしまうこともあります。これらは何かの病気でしょうか？また病気だったとしたら、なんて読むんだろうな、これ。なんか、羅生門みたいに書いて、羅生門って書いてありますけどね。
羅生門。羅生門ですか。
疾患率かな、うん、はどの程度でしょうか、診断のほどよろしくお願いします。しんのすけということで、ありがとうございます。
ほうほうほう、
なるほどね。要するに何ですかね、ちょっと難しく書いてありましたけれど、
うん。
うん、受けたくてたまらないってことですかね。
面白い人だ。
ね、うん、面白い人だって。もう、会話で受けたくてしょうがないっていうメールな感じでしたけどね。
はあ、はあはあ、うん、これもわかりますけどね。
わかりますよ。これはやっぱりね、
うん、
もう会話で笑いを取りたいと思ってる人が、
うん、
常日頃頭の中で思ってることですよね。
そうですね。
ね、うん、うん。まあ、なんで、 まあ、病気か病気じゃないかって言ったら、まあ、病気でしょうね。
まあね、まあ、そうでしょうね。
うん。そんなにね、しんのすけくん、お店に来てるんでね、
うん、
そんなに欲しがりな人じゃないんですよ。
あ、そうですか。
いや、全然出しゃばらないし、謙虚だし、だからあんなにパッと見欲しがらなそうな人でもこんなに貪欲なんだなっていうね。
すごいですよね。えぐいです
よね。脳の中はこんなに貪欲なんだなっていう印象ですけれどね。
おー。まあ、実際に会いましたからね、徳松くん。分かってらっしゃると思うんですけど。
まあ、僕は会ってますよ。だから、うん、なんかその、だから、少なくとも僕の前で、
うん、
笑いを取ってやるぜ、みたいな。
うん。
キラリとした目をしたことはないです、
ね。ないんだ。
ないです。
は
あ。まあ、はっきりでこのお便りだけ見るとね、
うん。
ギラついたやつみたいなイメージですけどね、お笑いに。
ですね。
常になんかこうタイミングが上がってて、
うん。
で、なんか結局、なんかカフェから帰った後、絶対俺の方がおもろいわとか言ってね、なんか、なんだあいつとか言ってね、なんか、それぐらい貪欲なイメージですけれど、いや、そんなことないね、非常に好青年な感じですね。だから、まあ、だからこそは、こういうことをちゃんと考えてるんだなと。
マジですか。
どうなんですか。まあ、これに関してはね。
なんか、ワンワード、ちょっと狙ってる節とかないんですか。
いやだからそういうのとかもあり、そらあるでしょ、そら。
うん。僕も今、も一言一言って言えばいいのに、ワンワードワンワードって
。いや、ワンワードワンワード。今のワンワードワンワードもやっぱりちょっと受ける気満々ですか。
満々ですね。
満々ですか、うん、なるほどね。じゃあこれとりあえず受ける気満々病ですね。これ
満々病ですね。
受ける気満々病です、しんのすけさん。まあけど、まあ別にそれをね、僕らはまあ少なくとも責めれないですしね。まあ受けるの満々で生きてますからね、もう本当にね。
僕もまあ、徳松くんほどではないかもしれないですけど。
いや、そうでもないですよ。はっきり言って。
は
い、あ。いや、意外に上田先生も受ける気満々病ですよ。
すいません、僕満々病ですから。い
や、満々病って何なの？
本当
に。満々病って何なの？
受ける気満々病ですよ。
受ける気満々病ですよね。だからまあ、しんのすけさんも確実に笑い取りに来てる感じはありますよね。
受ける気満々病より、やっぱりね、いい、面白い病名、ちょっと言いたいですもん。
いや、だそれも受ける気満々病ですけどね、まあ、うん。
一刻も早くね。
一刻も早くとかも、それも満々病ですけれど。だからまあ、別にこれに対してどうこう言ってしまうと、
はい。
なんかこう、お笑いの兄さんみたいになっちゃうんで。
ああ、はいはいはいはい。
ちょっと嫌ですね。なんか、うかつに、
そう
なんか、はめられてんじゃないか、みたいな感じになりますからね。
うん。
ここでうかつになんかしんどくせ、やけどお笑いっていうのはやっぱ受けようと思っちゃダメなんだよとか言い出したら。
はいはいはい。
いや、もう思うツボかもしれないですからね。う
ん、そんな、そんなもんは踏みませんよ。
そんな地雷は。
そんな地雷
踏まない
から。
もう、なぜならこっちももう満々病だからね、もう。
そう。地雷踏んだ時に、受けないって知ってますからね。
爆発するだけですからね。
そうそう。
足吹っ飛ぶだけですから、本当に。いや、だからまあそういう意味では、うん、ちょっとこれは地雷踏めないですね。
どうなんだろう、しんのすけさん、僕、うん、すごく言われるんですけど、
はいはいはい。
何回言われたかな、今までね、1000回ぐらい人に言われたことあるんだけどね。なんでそんなに面白いのって言われたことあるんです
よ。いや、なんなんだよ。なんだその面白い自慢みたいになってきたけど。いや、けど、
うん、
少なくとも上田先生は受ける気満々な部分が、はみ出てる感じはしないじゃないですか。
ええ、
いや、その、なんていうんですかね、もう、体質としてはそうなんですけれど、
うん、
じゃあもう、なんていうんですか、こう、常に背もたれから顔、背中離れてるみたいな感じじゃないじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、そうです、ね。
まあ、変な話、僕みたいに漫画みたいな鼻息とか出てないじゃないですか。なんか
まあ、タイプってやつですかね。
まあ、ふんふんは言ってないんで、うん、そういうコツって、まあ、けど、そういうコツっていう意味では、しんのすけさんも全然出てないですしね。けど、まだ、けど、そういう意味で、常連先生とちょっと違うっていう意味で言えば、
うん、
そんなにボケてもないですけどね。
マジですか？
そんなに、だから、しんのすけボケてないですもん。そもそも、お店で。
そうなんだ。
だからやっぱりもう本当に、
うん、
もう中2の時加藤くんを見てた時の僕ですよ。本当ね、うん、面白くねえなーっつってあいつ面白くねえくせに目立ちやがってっつってで川戸くんと俺ならああ言ってたねっつってねから帰り道で言ってた時の少年徳松とちょっと重なる部分があるのかもしれないですね、新之助が帰り道で、
はいはいはい、
ひょっとしたらブツブツ言ってるかもしれないんで、やっぱりちょっとずつやっぱボケていくというね、
うんうんうん、
ボケてた方がちょっとずつやっぱボケてた方がいいですからね。
いや常にボケないとい
やいや、いや、それはそれでなんか急に、なんか次からカフェに来た新之助さんが、究極にめんどくさいやつになって帰ってきたらなんか、それも大変そうですけど、大丈夫ですか？まあまあまあ、ね、そこは受け止めてきますから。
まあでもそれはね、こう、まあ、なんて言うんですか？やっぱり緩急つけていかないと。
ああ、やっぱりね。
うん。
攻めばっかりでもダメですから。
そうそうそう。
うん。いやだからもう変な話、新之助さんの持ってる空気感としては、
うん、
やっぱりちゃんと真面目で好青年なので、
うん、
急にボケ出した時のこう緩急っていうのはあると思いますからね。
ああ
やばい、なんか結局なんかちょっとお笑いみたいなの語り始めちゃってますね今。
まあお笑いというかね、やっぱりこうなんだろうね、まあいわゆるお笑い
まあ、
で今ないですよね、その、まあまあまあ、なんていうのか。
人との対話ですよね、
うん。そうそうそう。どうすればこう、楽しく、おしゃべりできるのか。
できるのかっていう。
人をね、こう、人の笑い顔を見れるのかっていう。
いや、なんだ。いや、そんななんか、その、そんな高貴な精神性持ってないだろう、そんなの。なんだ、人の笑ってる笑顔が見たいってなんだ
よ。でも基本的に僕、笑いたいし、笑わせたいですよ、
うん。そうですね。まあ、それはまあ確かに本当かもしれないですね。
うんうんうん。
だからまあ、病気、満々病ですけど、
うん、
まあ悪い病気ではないんじゃないですかね。
だと思いますけどね。う
ん、まあね、うん、まあけど、こじらせであんま喋り続ける人にね、
うん、
なられても、なんかちょっとね。
あ、はいはいはい。
なんか篠之助さんに申し訳ないなっていうのがあるので、
確かに僕は笑わせることには自信ありますけど、
まあ、いやなんだよ、
うん、本当にあるんですけど、
まあまあまあポイント絞ってポンと攻めておく感じですからね。
でもね一回ね畳みかけたことがあってある人に
いやそうだそうなんですか、
うん、畳みかけたらね
何の思い出話か知らんけど、まあ聞きましょう、
は
い、
その人ねなんかあの、うん、息切れちゃった
いやな、死んじゃったの、なんか。
いや、笑いすぎて、ほんの少し呼吸困難になっちゃった。
いや、すごいね、そのエピソードも。
うん。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
いや、そんな話してくるんだったら、こっちだって、なんか、ある日、前日にその人を笑わせすぎて、次の日、ちょっとお腹が痛いんです、つって、病院に行ったら、腹筋の筋肉痛ですって言われたんですよ、ね。もう本当か嘘かわからないエピソードですけど。
もうやるね。
はいはいはい、はい。
やるじゃないですか。
やっぱりだからそういう意味では貪欲ではあるかもしれないですね。
うん。まあ徳松君は貪欲ですよ。
うん。まあそうですよね。やっぱそこにかけてますから。
まあなんだろうな、スタンドプレーとか、スタンドプレーじゃないや、その。
いやなんで、絶対スタンドプレーって思ってるだろう、絶対。
まあ個人競技なら全然いいんですよ。うん、でもチーム、ね、やっぱりね、チームプレーの時に、団体戦の時にね。
ああ、ちょっと輪を乱すところがある。
そう、スタンドプレーになっちゃうと、まあ、この病気が、ちょっともう浮き彫りになりますよね。
ああ、なるほどね。
うんうん、
まあ、そういう意味では、上田先生なんか輪を、ね、重んじてますから。
そうですね。やっぱりこう、例えば5人いたとしたら、
はいはいはいはい、
まあ、ベストは5人とも笑うのがベストなんで。
なるほどね。
うん。
ああ、なるほどね。うん。
だから4人しか笑ってない
と。5人で喋ってる時に、なんかこう、ちょっと、1人だけ笑わせて、
うん、
なんか残りのなんか、まあ、要するに3人が、なんか、わかんないけど、はははってなってる現場とかね。
そうそうそう。
やっぱそういうのは作っちゃって、基本的にはダメですから、
ね。うんうんうん。
うん、 なるほど。
理想ですけどね。
理想ですけど。いや、なんかかっこいい話になってきたけど、なんか。
いや、かっこいいですって。
何の話これ。まあまあまあ。だからまあ。
幸福の話ですよ、これ。
幸福の話なのこれ。
ええ。
いや、だからまあ、しんのすけさんにはね、
うん、
まあ、その、なんか、この、ドロドロした感情をね、
うん、
まあ、持ち続けながら、
うん、
ちょいちょいボケててほしいなと。
ああ。まあ、ボケてなんもですからね。
ああ、そうですか。
ええ。
やっぱり一歩踏み出してほしいですか。
やっぱり、なんで言うのかな。そうですね。なんか、どの現場でも全力尽くしてほしいっていうか。
そうですね。
うん。
だからまあ、会話を脳内でシミュレーションし、その流れで思いついた僕のボケに対してみんながお受けする様子を想像してニヤニヤしてしまうっつってね、もう。すごいですよね、もう。
ああ。
もうそのシミュレーションの中ではもう、ドッカンドカなってるわけですから。
ちょっと違いますけど、僕は自分の想像したものに笑ってしまうって時は結構ありますけど。
ああ、自分の考えたボケにね。
はいはいはい。
まあまあ、けど、系統としては似てると思うんですけれどね。
うん。
けど、シミュレーションの時、一回無理やり、だからもう無理やりね。
うん。
無理やり気味にボケを ねじ込んだところ、シミュレーションの時とあまりにも違う反応が返ってきて、一瞬頭の中が真っ白になってしまいました。相当な、もう絶望ですよね。
まあ、シミュレーション不足もありますわね。
シミュレーション不足もあるし、もう無理やり気味にボケをね、もう、飛び込めみたいな感じでね。
あ、我慢できなかったんですよね。
ねえとか、ねえとか言っちゃってたかもしれない。ねえ、聞いてよとか言ってたかもしれないですね。まあまあまあ、けどそれはやっぱりちょっとずつ飛び込んでね。
うん。
うん。だからなんかその、今後、ちょっと、しのすけさんもカフェに来た際には、一回ね、
そうですね。
ノルマとして一回はボケて帰っていくっていうね。
まあこれは、ある種、まあ、なんか、果たし状とも取れますので。
なるほどね。
うん、
いや、まあまあ、ある意味そうですよね。
そうですね。
ちょっとぜひ、お待ちしてますということでね。
もうカフェにおいて、はい、受けるであろうシミュレーションをめちゃくちゃしてこないと。
いや、なんで、めちゃめちゃ来づらいわ、そんな喫茶店は、ね。なんでそんなことをしながらの、まあ、まあまあまあまあ、本当にね。
でも、万事が持参で優しいなって思うんすけど、これも振りになってるんですけどね。
で、いや、なんで、うん、優しい状態になってるよっていうね。
そうそうそう。うん、
ハードル下がってるよっていうことでね。
うんうん、まだお若い方でしょ、
まだお若い方なので、はい。
ねで、それはまあ、やっぱりこうね、
そうそう、どんどん、
年長者が出さないと、
まあ、上田君は、うん、まあ、そういうことしてこなかったですけど、やっぱり、基本的にはもう、どんどん、滑って、滑って、
うん、
ね、
うん、
はい、鍛え上げてってほしいなと。
ああ、それはありますね。
上田先生なんか、滑ることを許されなく過ごしてきたわけですからね。
なんかね、
うん、辛い反省でしたよね、本当に。
なんか罰が待ってるような気がしてね。うん。
滑らないでっていう目で見られてたんでね。なんか
期待と、
期待。ね、
そうですね。まあ、期待に応えてはいたんですけど。
そうですね、
うん。
いや、本当に。
まあ、ただ、なんか、新しいことができないっていう。
ええ、いや、その詳しい苦悩に関しては知らないですけれど、まあ、いろいろね、あったということですから、
ああ、
うん、まあ、けど、しんのすけさんには果敢にね、
はい、
ね、もう攻めてって、この、もうなんであのカフェですから、
うんうんうん、
みんな許してくれますからね。
ああ、は
い、ということで、しんのすけさん、またお店の方でお待ちしておりますということで、
うん、はい。そうですね、真っ白にならないようにね。
まあ、ね、そうですね、はい、うん、真っ白になっても攻めないですから。
攻めないですよ、それは。
誰かが、少なくとも、その、特マスターがフォローしてくれますから。
うん、はい、まあ、滑るっていうのは、まあ、全部には言えないですけど、うん、まあ、大体頑張ってますから、そういう人って。
そうですよ。
うん、
もう、お笑い好きな人は、頑張ってる人好きですから。
ただ、滑るっていうのは、罪ですから。
そ そうです。まあ、うん、とにかく、お笑い好きは何が嫌いって、楽に笑い取ろうとしてるやつが嫌いなだけですから、
ね。まあ、クソですよね。
いや、
クソですわ。
手抜いて笑い取ろうとしてるやつが嫌いなだけなので。
そうですね。
しのくさんのもう、この思いを聞いただけでも、
うん、
はい、もういつでも受け止めていきたいなと、
うん、そうですね、
はい、思っております。はいはいはい、
まあやばいと思ったら、まあ、天気の話とかすれば、
そうです
ね、
そうそう、だからこれを踏まえた上で新之助さんがからのっつったらあれですけどね、その時は罰を与えますけど、ね、そういうことじゃないからみたいなね、なんかまあまあまあ楽はしてほしくないなと。
そうですよね、まあ、楽に笑い取れるのが一番楽なんですけどね。
楽なんですけど、うん、やっぱりそこ汗かいて笑い取ってほしいなと。
ああ、いいこと言いますね。
はい、うん、いや、何の番組なの、病院でも何でもないじゃないよということで、まあ、お待ちしておりますということで、どうしましょうね、まあ、ちょっと今回ね、
うん、
まあ、ちょっと忙しい中ですけれど、
うんうんうん、
もういつ読んじゃいましょうか。
いいですね、いいですよ。
あ、本当ですか。
いいです。
じゃあ、もう一つ、紹介したいと思います。上田先生、徳松さん、サイズ3枚、激推しネーム、夜泣き三太郎改め、両手にパピコですってことでね、あのすごい、いろんな名前出てきて、
うん、
もうこれはもうサイズ3枚といえばね、
うん、
もう僕と、ジョンジ君がね、
はいはい、
組んでた、お笑いコンビ名でね、はい、何を隠そう、上田先生が名付け親ということでね。
お
で、東京進出した時に、あ、ちょっと心機一転コンビ名変えたいんだけどっつって上田君頼んでね、
うん、
じゃあ幅ワイでっつってね、はい、言われてね、はい、あの事務所に入った時にその名前無理やり変えさせられましたけどね。なんでよくわかんないからちょっと変えてくれるって言われましたけれど。
あ、本当。僕も、はい、まあそれはわかりますよ。僕でも変えさせます。
いや、なんでな、うん。じゃあなんで幅ワイっつったんだろうね。夜泣き三太郎改め両手にパピコです。今入れ墨を掘ってる間にふと思ったのですが、私たち人間はなぜ生まれ生活し死んでいくのですか。そもそも宇宙という空間の中に太陽や月、地球が存在するのでしょうか。もしご存知であればぜひ教えてください。そろそろナミアブダブツという入れ墨が掘り終わるので掘り師の先生にも聞いてみたいと思います。診断の方よろしくお願いします。ちなみに僕は三兄弟の長男ですということでね、ありがとうございます。
うん、
ね、もう言ってるそばから果敢なやつが出てきましたけど ね、
満々ですね、
満々のやつがね、うん、ありがとうございます。嬉しいですね。
まあ、新之助さんも分かる通りねえ、まあ、いくら受ける気満々でも、
はいはいはい、はい、
うん、こういうことになってしまう。
いや、こういうこと、いやいやいや、別に滑ってはないですよ。
うん、
いや、めちゃめちゃ面白かったですけど。
面白いですね。
面白いですね。なるほど。いや、こういうことですよ。
ああ。
ね。こういうチャレンジをしてってほしいっていうことですよね。
いや、本当にね、果敢ですよね。
果敢、いや、なんか、申し訳ないですけど、このタイミングでなんかお便り、あのメールの後にお便り読むの、確かにちょっとむごい感じしますけれど。
いや、でも面白いんですよ。
う
ん、
いや、けど本当に本当に面白いとか言うのもあれですけれど、
うん、
なんかね、面白いですけれど、なるほどね。いや、けどこんなこと考えたりしますか。
いや、僕はあんまり哲学めいたことはあんまり考えないんですよ。
ああ、そうですか。
なんか答えがないんでね。
まあ答えないですけどね。
うん。
けどやっぱりこう、僕は結構こういうこと考えちゃう方ですけどね。
あ、本当ですか。
はい。まあ多分この両手にパピコさんは僕らにこれを答えてほしいと全く思ってはないと思いますけれど。
あーはーはーはー。
まあね。なんかこう、大きく物事を考えちゃうときあるじゃないですか。
それはありますね。まあ、
うん、この番組ではこの神羅万象病って呼んでましたっけ。
あ、なんかそんなありましたね。
はい、します。神羅万象病を発症させて、すごいスケールを大きく考えるときありますけどね。
うん。
だからそう考えたら大した意味ないでしょ。ね、僕らが生きてる意味なんて。
まあね、そんなもう。
もう
無限に続く宇宙の中の、ね、
いや、もうほんの些細な
一つの細胞なわけですから、
細胞なわけですから、
うん、
もう僕らなんかもう常にメーテルの手の中ですよ、本当に
常にね、
メーテルと鉄郎が見てる小宇宙の中にあるちっちゃい存在のまた存在の中の一つですよ、
最初からね、
最初から、
うん、
でこの宇宙は実は一つの細胞でね、
うん、
その その細胞がまた人間を作ってたりするわけですよ。
そうそうそう。
とか考えていけば、まあ、生きてることなんて大したことじゃないでしょうね。
まあ、取り沙汰すことでもないですよね。
でもないですわざわざね、まあ、今僕がここから消えてったとしてもね、大きな宇宙から見れば。
そうですね。
ああ、もう何の屁でもないですよ。はい。
で？
ただ、
うん、
僕ら、僕は今ここでこうやって生きてるんですよ。
生きてる。
いろんなことを感じて、いろんなものを見て、泣いて、笑って、たくさん食べて、僕ら生きてるんですよ。だから生きてる意味って、そういうことなんじゃないですか。
ね、どういうこと？
いや、何なんだよ、だから。
どういうこと？
どういうことだよ。いや、でじゃなくて、全部喋っただろ、今。
で？
いや、でじゃなくて、いや、でじゃなくて、何？からのみたいになるの？これ。
からの？
いや、からのじゃないの。楽するんじゃないよ、なんか。いや、だからまあ、生きてる意味なんてね、自分で作ればいいんじゃないですかね。
本当に考えたことあんの？
いや、ありますよ。僕結構そういうの好きですもん。
考えたやつが言うことかな。
いやいやいや、本当そうなんですって。いや、だ生きてる意味なんてないですよ。考えれば考えるほど。
ほうほうほう。
いや、本当に自分で作らないと。
うん、ほう
ほう。全然ないですよ、生きてる意味なんて。何の、もう何の役にも立ってないですから、僕なんて。
ああ、
もう宇宙規模で行ってたら。
そうですね。ネジで言うならば、なんかね、くるくるくるって、あの、ネジの山がないから刺さらないもんね。
いや、そんなに必要のないネジか分からんけど、いや、本当に、もうせっかく列車の旅してて最後に機械の体だっつって見せられたのがネジだったみたいな。もうそれぐらいですよ。
なんか生きていくうちにここにはまるかなと思ったら全然はまらなくて。
全然はまらないからもうなんだよはまらねえのかよっつってうわーっつってもうコスモガンでいろんなとこ打ち乱射してますよもう。
で穴開いたところに差し込もうとしてるんでしょ自分。
そうそうそう。
今乱射時期でしょ今。
乱射時期です。でとりあえず開いた穴のところにネジ。もう埋め込もうとしてますけど。
ハマってる？
ハマらないですよ。
なかなか？
だって僕なんか生きてる意味ないですもん。
ほうほうほう。
はい。存在してる意味なんて宇宙から見たらないですもん。
うんうんうん。
ハマらないですよ。なくてもいいですよ。なくても動いていくし。
あ、そうだね。それ怖いね。
そうですよ。
うん。
だから生きてる意味なんてないですよ。
ないね。
両天パピコさん。本当に。
うん。
もっと言ってしまえばもう死んでしまってもいいですよ、もう。
あ、そうだね。
ただ、ただ、本当にそうですかって。本当にそう思いますかって。思えば、全部意味ありますよ。
本当にそう思いますかと。
本当にそうですかと、
うん。
死んでもいいんですかと。
生きてる意味なんてないと。
生きてる意味なんて本当にないですかって、本当にそう言い切れるんですかあなたと、思えば生きてる意味ありますよ。
どういうこと？
いやなんでちょっといい話にしてくれねえんだよなんかさっきから。なんなんだよ。
ちょっと雑談ね。
ちょっと雑ですか？
ちょっとだけ雑談ね。
いやだからまあ別に気の持ちようってことですよ。
だから気の持ちよう。
いやまあもう本当そんなもんですよ。ないっちゃないですよ。あるっちゃあるし。
むちゃ簡単じゃん。
いやむちゃ簡単かもしれないですけど、まあ考えた結果ですけどね。
ああ。
まあなんかそんな感じじゃないですかね。
本当。
いや、まあ、だそうとしか言いようがないですよね。
あ、
いや、僕は本当にないと思いますよ、生きてる意味。
うんうんうん。
多分。絶対。じゃそれに意味があったとして、実はなんかそのコスモエネルギーをあなたは作っていた一部なんですみたいのがね、何万年後かに研究の結果で分かったとしても、 その宇宙が広がってるのと一緒で、またそこででってなるわけじゃないですか。
あ、はいはいはい、はい、
まあまあまあ、だから最後にでって言われたら、
なるほど、答えが分かった。
いや、なんでね、なんで分かるんだこんな永遠のテーマが。おう、
で、宇宙が永遠だからね。分からないだけに、
はいはいはい、で無限に広がってますからね、まあ、
だからそのゴールがないわけですよね、
う
ん、
まあそうですね、ゴールがないですからね、
うん、だから生きてる意味を考えてたって、
うん、そうそう、答えが出ないわけですから、
そうそうそうそう、
うん、だから意味がないっていうのが答えなんですよね多分、
う
ん、
そういうことになるんですね、うん、そうそうそう、うん、
ってことは、まあ、あの区切りをつけてワンセクションごとに意味を作っていくしかないですよね、やっぱり。うん。ワンセクション、ワンセクションで。
ワンセクション、セクションごとにね。
セクションごとに意味を作っていくしかないので、
はあは
あ、生きてる意味とかいうのはね、
うん、
まあ、ないですね。
じゃあなんか、最終的に死にそうなセクションになったら、どう考えればいいですかね。
死にそうなセクションに入ったらですか、
はい、
生きてる意味についてですか。
そうですね。
いやいや、だから、いやだから死んだ時に生きてる意味がなくなるんで、
うんうん、
はい、いやだから別にその最終セクションに入っても、
うん、
いや生きてる意味なんてないですよ別に。
あ、本当。
もう死ぬまで生きてる意味なんてないですよ、もう本当に。はいはいはい、はい、だから有効期限が切れただけですよ、ただ、
はい、なんの、
え、生命の、
生命の、
うん、はい、生命の有効期限が切れただけなので、はい、だからまあやっぱり死ぬ瞬間ですらその瞬間にセクションごとに意味を作るしかないですよね、なんか、
うんうんうん、
死に間際だからできることやるぜみたいな感じにするとか、
うんうんうん、
死ぬことをただ待ってるっていうのもある意味まあ一個のパフォーマンスですし、
そうですね、セクションの考え方の一つですね、
セクションの考え、ファイナルセクションとしてはね、
うんうん
うん、だからまあその時々に意味作るしかないんじゃないですかね、だからやっぱし、うん、
でこの時点での、両手にパピコさんの、
はい、
なぜ生まれ死んでいくのかっていうこの、
うん、
今のセクションでこの両手にパピコさんどう考えればいいですかね、
だって今なんかタトゥー彫ってるんですよね、今。
あ、みたいですね。
うん。だからタトゥー入れて、それ、タトゥー彫ったんだって言いたいがために生きてるんですよね、多分。
あ、
ね、
あ、
今はね。そう
ですか。
うん。来月は知らないですけれど。
うん。
入れ墨入れたんだなんていう話題、相当引っ張れるでしょ、それ。
そうですね、これはなかなか、ね。
相当生きていく意味になるでしょ、それ。
なんかよじゃないや、いだ、い。
いや、なんでよとイを間違えたんだ
よ。入れ墨っていうのもなんか、一個掘ると、なんか、どんどん入れたくなるとか言う、ね。
ああ、なんか言いますよね。うん、いや、本当に。あ、だから、ネタが切れたら入れるんですよね、多分、やっぱり。
ああ、はあ、はあ。
うん、また掘ったんだっていうね。
なんか、そういう意味じゃなんか、セクションいっぱいありそうでいいですね。
いっぱいありそうでね。
うん。
これが両手にパピコさん入れ墨入れてる限り何かしら生きてる意味はあると思いますけどね。
そうですよね。
いや、本当に。
なんか、そういう意味じゃちょっと羨ましいな。
羨ましい。いや、けどどうなんなんか、まあけどなんか、あんま業務的になった瞬間に、またちょっと生きてる意味じゃなくてなんかね、
うん、
作業になっちゃってる気もするんで、
あ、
やっぱりそこに思いみたいのはないと思う。いけないと思いますよ、やっぱし。
あ、そうです
か。なんか、その、ムーみたいな顔で掘られてちゃダメだと思いますよ。なんかもうなんなら最近入れ墨入れられるとき痛くないとかなりだしたらもう全然意味ないし、
ね。ああ、ちょっとセクション薄まってますね。
うん、薄まってるんでね、
うん。
ちょっと違うキャンパスにいろいろ掘ってってほしいなっていうのありますけど。
徳松くんの今のセクションは？
いや、なんで、もう今この瞬間、ちょっと滑ったことを取り返そうと必死ですよ、
ね。ああ、それ重要なセクションですね。
はいはい、もう、今、瞬間瞬間ですよ、本当に。 あ、ね、しんのすけさんに偉そうなこと言った後にちょっと今取り返すの必死ですよ。
僕そういう意味ではそういうセクションあんまないんですよね。
あ、そうなんですか。
滑らないから、
うん、まあね、
うん、
本当にちょっと汗出てきましたからちょっと本当に汗ばんできましたから。なるほどね、うん。まあ別にあの、両手バイクさん、そういう話聞きたかったわけじゃないと思いますけれど。
でしょうね。
はい。けど、うん、やっぱ僕、神羅万象病好きなんで。
ああ。
たまにすごく大きく捉えますよ、僕、生きてる意味とか。
ちょっと、偉そうなこと言っていい？
ああ、どうぞどうぞ。はい。
小さいからなんだよね、だから。
え？
小さいから大きく考えるんだよね。
ああ、そうなんですかね。
うん、大きいと大きいことあんま考えないから。
ああ、なるほどね。
うん、だから基本スタイルになってないっていうところあるよね。
いや、何がね、
なんか神羅万象病で止まっている、うん、病気で止まっているっていうところ、病気で、うん、
いや、神羅万象は無理だろ
う。神羅万象っていう症状とかじゃなくて、う
ん、
神羅万象が血と肉になっている、
うん、やだわそんなやつ、お前
みたいになっていると、
なんだお前、宇宙との一体化に成功したやつじゃねえかそいつ。
いちいちね、その、うん、こういうなんで生まれて死んでいくのか、うん、
あ、なるほど、
っていうセクション、まあ、立ち止まることっていうのって少なくなると思うんですよね。
ああ、なるほどね、うんうん、だからそうスタンダードの中でもっと物事を作っていくってことが大切ってことですね、
うん、そうで、それをちゃんと血と肉としないと、
うん、
まあ、いつもなんかたびたび立ち止まってしまう、
ね、ああ、うん、だからまあ宇宙規模であんま考えんなってことですね。
そうです。まあ考えてもいいですけど、
うん、
まあ答えなり、あと、まあ、そうそうそう、あと真理なりをつかまないと。
そうそうそう。羽、うん、最低でも背中に羽が生えてないとダメですから。
最低ね。
最低ね。うん。だからまああんまり宇宙のことを考えると体に悪いですよね。
あと、言うとすれば、宇宙のこと考えれるぐらい頭いいですかっていう。
いや、なんでだ、なんでだんだん悪口みたいになってきたんだ、なん
か。とこありますよね。
なんで最近なんかメールでなんか追い詰められる人多いな、なんかお前。軽い感じでなんかお前お便り送ってきてるんだよ。
いや、たまたまたまたま。
たまたまね。
うん。
たまたまってなんで。
たまたまは僕の機嫌がそういう風だった。
いや、なんでだ、なんでだ。虫の居所悪かったみたいな。
タイミングですよ、タイミング。
いや、そんなことない。いや、まあ、これでね、いつも言ってますけれど、うん、こうやってお便り送っていただけるのは本当に、
うん、
まあ、ありがたいですけれど、やっぱりこう、タイミングによってはね。
うん。
いや、まあ、本当に、あれですね。
うん。
ありがたいですね。
ありがたいですよ。
だからやっぱり、まあ、両天パピコさんは、そんな意見求めてなかったと思いますけれど、
うん、
やっぱり、こう、今、自分の中にある、
うん、
そのサイズの中でね、
はいはいはい、
何かを血と肉としていくと、
血と肉としていくと、
うん、なんで、こっから聞いた人なんだと、なんだよ、怖えよこの番組だ、ということでね、血と肉としていくとって、ね、なんだ、何の話してたんだこいつらっつって。
たまに不意に奇跡的にダサいフレーズ思い出
す。いやいやいや、
ね、血と肉としてくってね。
してくってね、まあ。
なんでそこでしてくって言ったんだろうね。
してくが気になるんですね。
血と肉としてくってね。
いや、なんなんですか。
なんか陰踏んでるようで踏んでないみたいな感じのね、なんかね。
ああ、なるほどね。
うん、
血と肉としてくテクニックと。もうちょっと、韻を踏みたくなるフレーズですけど。
あ、今みたいなとこ、まあ、多分、徳松くん好きだったら結構みんな好きじゃないかな。
で、はい、なんだよ。で、いいんだよ。だから、分析はいいんだよ。
うんうんうん、
まあ、ということで、
うん、
まあ、本当に、与那木三太郎さん、うん、お便りありがとうございます。ということでね。
まあ、白衣脱いで、セリフハットしたら、う
ん、はいはいはいはい。
まあ、ちくと、あ、め、ちく、ちと肉としてけよって思いますけど。
うん、いや、なるほどね。
はい。白衣脱いで言うとすれば、ね、
言うと、ね、最後にね、
うん、
ちと肉としてけよ、つってね。
うん、そう。
で、どうしてや、どうすりゃいいんだよ。 いや、まあまあまあ。
ね、それはね、やっぱり個人個人でしょうね、うん、考えは。
まあそうですね。
うん。
うん、やっぱ
血と。バラバラですもん。
いや、本当血と肉と水でできてますからね、人間はね。
そうそう、うん、水分が。
水分がもう 70%。
70%?
はい、とされてますか、うん、違ったかな、はい、わかんないですけど。
そんぐらいでしょうね。
いや、本当に。
うん。
ですから、やっぱりそこを感じてってほしいですね。
そうですね。
その細胞がないと、また宇宙はできないですから。
はいはい
はい。すべては、すべての細胞で宇宙はできてますからね。はい、
そう、だから宇宙はなぜ存在するのか、うんうん、地球がなぜあるのかとか、
うんね、
まあ、まずは、
そうですね。
知識から得ないと、
うん。そうですね。それは、あなたが生きてるからですということでね。うん、いや気持ち悪いわな。
大体こういうことを考える人は、うん、例えば宇宙のことでも知識として、まあそうですね。まあ、
いや、なんで。
ビッグバンぐらいしか知らないですから。
ビッグバンぐらいしかね。うん。
うんうん、
なるほど。
でもうちょい勉強した方がいいです
よ
ね。
あ、もうちょい勉強しろと。
だから僕は知らないですよ。
ああ、宇宙のこと、だからあんまり考えないようにしてるんですよ、ね。
うん、知らないけど、大体なんか、そんな知らないでしょ、宇宙のこと。知識としてね。
宇宙の、なるほどね。宇宙の果てのことを考える前に、もうちょっと宇宙の勉強しろってことですね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど、
ね。ホワイトボールとか知らないでしょ。
いや、ホワイトボールのことを調べろと。
うん。
わかりました。
そうそうそう。
いつまで黒点つってんだよっていうね。
ブラックホール入っていくとホワイトホールが抜けてくるらしい。
いや、そうなのなんか。知らないけど。それぐらい知ってても、上田先生は宇宙について語らないわけですからね。
そうですね。うん、
なるほど。じゃあまず、宇宙を語るんであれば宇宙を勉強しろと。
そう、まずね、何でもそうですよ。
まずね、うん、何でもそうです。
知らないことは愚かと言った人がいますから。
ああ、そうですか。
うん、
まあ、なんか、まあ、まとわえてる感じしますけどね、
だから。うんうん。だから、まず図鑑から変えましょうよ。うん、
図鑑を変えっていうことで、
ね。ドッテン海面から始めましょう。
ああ、なるほどね。だから、そこから何か分かることがあるかもしれないですね。
うんうん。
なるほど。ということで。ね、両手にパイプコさん。ね、どっちで呼ぶか統一しないとダメですけど、
うん、
夜泣さんぜひ、
うん、
図鑑を購入してくださいということで、
そうですね、
はい、じゃあまあね、ちょっとじゃあ今週はね、
うん、
終わりましょうかね、
はいはいはい、
うん、ということでまた次回さよなら。
おいちにの薬